天の父なる神様、新しい朝を与えてくださったことを感謝します。また今日は特別に小さなお友達一人一人をこのところに集めてくださり、子供祝福式を持つことができますことを感謝します。神様が一人一人を今日まで守り養い育ててくださっていますが、続けて神様の祝福を豊かに注いでくださいますようにお願いします。お父さんやお母さんの上に、またその家族や親族の上に神様の祝福や守りや助けが与えられて、また上からの知恵が与えられて、本当に子育てにおいてあなたの助けがありますように導いてください。神様と人とに愛されていく中で、将来本当に神様と人と愛していく素敵な大人になっていくことができますように助けてください。また将来結婚を考えている青年の方々がいらっしゃるでしょうか。神様が備えてくださっている方との出会いを豊かに備えてくださり、また神様、本当に神様に祝福された結婚をなさっていくことができますように導いてください。そして神様を中心とした喜びの家庭が与えられ、そこで本当に神様が子供を授けてくださり、また新しい次の世代が育っていきますように導いてくださることをお願いいたします。しばらくの時間、この小さなものが聖書のお話をします。どうぞ神様が助けてくださり、神様のことがよくわかるように、あなたが助けてくださることをお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は土地の塵と命の息、土地の塵と命の息という題でお話をしていきたいと思っております。これまで私たちは聖書のこの辞書のように大きな本なんですけれども、聖書の一番最初のページを開いて第1話から初めのお話から聞き始めています。これまで見てきました創世記の1章、それから2章の3節までの間には、天と地を目に見えるものも目に見えないものも、そのすべてを何もないところからお作りになった神様のことが紹介されていました。そして人間、私たち人間も神様がデザインして、神様が組み立てて、特にお母さんのお腹の中で組み立てて、そして生まれてきた。自動車に、また鉄道にメーカーさんがあるように、私たちにもメーカーさんがいる。誰かが私たちをデザインし組み立てて作ってくださった、車が好きなお友達がいるでしょうか。もしくは電車が好きなお友達がいるでしょうか。新幹線とかですね、いろんなこの見ただけですね、これは何型だとかっていうのを分かっている人がいるかもしれませんが、この神様は私たちをデザインしてくださった方ですから、皆さんのことを一番よく知っているということなんですね。その神様がこの天地万物を作られたその大きな枠組みの中で、全体の中でどこで私たち人間を作ってくださったのか、その全体の中での人間の創造、そのことがこれまで見てきたところに書かれてありました。こうなんていうんでしょうかね、全体をこう、いっぺんにこう見渡すというかですね、そういう、この、空の上からこう、鳥がですね、地上を見渡すように、この広い眼差しの中で、全体の作られた中で、人間がどこの時に、いつ作られたのか、一番最後に神様の最高傑作として、素晴らしい作品として神様が作ってくださった。そのことが記されていましたが、今日の2章の4節からはですね、この、まさにこの映画みたいなんです。それまでこう全体がこう紹介されている中で、今度はこうカメラがですね、ズームアップして、クローズアップされてですね、まあ、クローズアップ現代とかという番組があったと思いますけれども、とにかくこうカメラが 動いてですね、ある部分を大きく拡大して、そしてそこに焦点が当てられて、もう一度スローモーションで、その神様が、特に人間を、私たちをどんな風に作ってくださったのか。神様は私たちをデザインするときに、どんな風な思いを込めて作ってくださったのか。そのことが改めて紹介されていくところが、この2章の4節以降であります。そこでは、人間が神様の形に基づいてデザインされている。そのことがどういう意味なのか。それが紹介されていきますが、今日はその最初のところです。読んでいただきました2章の4節をもう一度ご覧ください。2章の4節にはこんな言葉が記されていました。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、そのように紹介されていきます。これはですね、超つがいと言いましょうか、これまでのところの話とこれからのところを結んでいく、そのちょうどこうつなぎの橋渡しをする言葉が4節になっています。天と地が創造された時の経緯といって、この逆転してですね、地と天が作られた時ということです。ちょうどこうクロスしているんですけれども、天と地と紹介されていましたが、今度は地と天というふうにですね、ひっくり返して言い直されて、そしてその地の上に神様の一番素晴らしい作品として作られたこの人間がどんなふうに作られたのか、そこにこのクローズアップされていきます。カメラがズームアップされていきます。その地を見渡すと、まだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の草も芽を出していなかった。それは神様が雨をまだ降らせていなかった。そして土地を耕す人間もいなかったので、まだ剥き出しの大地、ゴツゴツとした岩肌、そのような状況でありました。でも神様は地の中からこの湧き水が、湧き上がってくるように、そして適度な湿り気をですね、この地面に与えてくださっている。そんなことが記されていきます。そして7節、7節を今日中心的に見ていきたいのですけれども、もう一度7節をご覧ください。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったと記されています。その修法にも書かせていただきましたけれども、もともとの聖書の言葉を読みますと、土地という言葉はこのアダマという言葉が使われています。そして人間、人というふうに訳されているところにはアダムという言葉が使われています。アダムという名前は聞いたことがあると思いますね。アダムさんとイブさん、エバさん、最初に神様が作ってくださった人間ですけれども、この人間のことをアダムというふうに、そんな単語で使いますが、土地のことをこのアダマというんですね。で、それは同じ言葉が女性系と男性系で使われているというだけのことです。全く同じ言葉なんです。土地という言葉と人間という言葉は同じ言葉が使われているんです。ということはどういうことかと言いますと、もともと人間は土地の塵から作られたんだよということが、もうまさにそのままイコールで表されているんですけども、人間は土地の塵から作られたんだよ。人間の材料は何ですか？土地の塵です。そういうことが言われています。これは事実です。実は皆さん、悲しいことですけれども、誰かがこの地上の人生を終えて死んでしまった、お葬式をしなきゃいけなくなってしまった、その時に誰もがはっきりと覚えなければいけない現実であります。どんなに 素晴らしいお父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃんであっても、やがてこの地上の人生を終えていきます。そして、息をしなくなって、心臓が止まってしまいます。体が冷たくなって、もう話しかけても、返事してくれないような状態になってしまうんですね。その後私たちはお葬式をします。そして、この火葬場に一緒に行きます。そこで数時間私たちはしばらく待ちます。その後私たちは何を見るでしょうか。軽いお骨となった愛する方々の姿です。そこではまさに土地の塵に帰る。本当に人間のこの体は科学的に分析しても土の成分と同じなんです。もともと神様が土地の塵で私たち人間を形作ってくださった。私たち人間は逆立ちをしてもどんなに修行をしても神様にはなれないということが言われているんです。人間はあくまでも作られたものだ。人間を作ってくださった神様がいらっしゃるんだということですね。ところがその後のところにとても素晴らしいことが書かれていきます。神である主は土地の塵で人を形作り、その後ですね、その鼻に命の息を吹き込まれたと記されます。そこで人は生き物となった。そのように紹介されていきます。人が最初に土地の塵から形作られたときにまだ命を持つ生き物ではありませんでした。でも、命の源である神様が、その人間の鼻に息を、命の息を注いでくださった。その時に人は初めて目が開いて、そして笑うこともできる、話すこともできる、お話を聞くこともできる、一緒に遊ぶこともできる、そういうこの生き物になったんです。これが素晴らしい、この神の形の一つの側面なんですね。実は私は昨日ですね、いろいろと配慮していただきまして、このカルスタ杉戸というところでですね、このある講演会に出かけてきました。この中にも、参加してくださったりした方がたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、このがん緩和ケア講演会というのがあったんですね。シャローム会という患者会の皆さんがですね、一生懸命準備をしてくださいまして、そして東埼玉の副院長の先生が来て挨拶してくださったり、また、がん研のとても有名な先生方が来てくださったりですね、いろんな体験をして、がんで愛するご主人を亡くされた方とか、その奥様が体験談を話してくださったり、いろんなことがありました。その中で、ね、このがん研有明病院緩和ケア科、向山武人先生という方がですね、いろんなことをおっしゃってくださったんですけども、スピリチュアルペインという言葉を使われたんです。スピリチュアルペイン、結構その医学用語は専門用語だというかですね、英語をそのままこうカタカナにしたのが多くてですね、普通に聞いてもこれね、年配の方聞いても分かるのかなという講演でしたけども。でも、スピリチュアルペイン。スピリチュアルという言葉は皆さんよく聞いたことがあると思います。今、スピリチュアルブームと言われていますね。それは、霊的なという意味です。霊的な、ペインというのは痛みです。スピリチュアルペインというのは、霊的な痛みというふうに訳されている言葉です。肉体的な痛みもあります。また社会的ないろんな悩みや苦しみもあります。またいろんなことでこの苦しみ、痛みがあるんですけれども、そのがんで苦しんでいる患者さんを見ていく中で、その先生は人間の中には霊的な痛みがあるというんです。スピリチュアルペインが、それがあって非常に苦しみをもたらしているというんですね。今日の漱石2章の7節に、その なぜこの人間がスピリチュアルな存在なのか、霊的な存在なのか、そのことがはっきりと記されているのであります。実は、命の息と記されている言葉は、まあ、あえてスピリチュアルという言葉を使うならば、スピリチュアルブレス。神の霊の息、神の霊の命が、そこで私たち人間に注がれたということなんです。神様が持っていらっしゃるその命の霊が、私たちに注がれたときに初めて私たちは、霊的なスピリチュアルな生きた存在として、躍動する命に生きる存在として、命の輝きの中で、本当に生き生きと生きることができる生き物となったというんですね。もともと神様のこの、霊である神様のその霊を分け与えられたからこそ、私たちはスピリチュアルな存在だということなんです。生まれたときから、作られたときからそうなんです。皆さん、結構ですね、この、科学技術とか発達したこの現代に住んでいらっしゃるので、スピリチュアルとか霊とか言われてもですね、そんなものはないんじゃないかという方が、いや、そんなものは信じない。目に見えないでしょ。そんなのは信じませんという方がたくさんいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこの霊ということについて、このスピリチュアル、霊的なということについて、聖書が何と言っているか見ていきたいと思います。実はその、息と訳されている言葉は、霊と訳す言葉に、ことができる言葉です。実は、旧約聖書の中で、風とか息と訳されている言葉は、どれもが霊と訳することのできる言葉なんです。風とか息とか命、それはまさにスピリチュアルなものなんです。共通することがあります。皆さん、風を見ることができますか？こう、秋のそよ風とかですね。そのうちにこの、空っ風が吹いてきますよね、この辺ね。群馬県の方とかでも、ものすごいこの、かか喧嘩となんとかっていうありますね。どこの地方でもそういうのが、この女性が強い時にですね、何かそういう話がありますけども。でも風というのは実は、霊と訳する言葉、できる言葉なんです。風を見たことがある人がいませんね。でも風は確かに存在するんです。風を感じることもできます。それと同じなんです。霊というものも見ることはできません。透明ですから。でも感じることはできるんです。確かに存在するということを私たちは本当に実感することができるものなんです。息も同じです。私たちは起きている時も寝ている時にもですね、この鼻から吸って吐いて吸って吐いてやってますね。やってないお友達がいますか？しばらくこう鼻つばかれたらですね、苦しくなってもう顔が真っ赤になったりしますよね。もしくはこう、水の中にこう、洗面で顔を洗う時にですね、水をつけたらですね、しばらくすると苦しくなってですね、ブクブクブク、プールの中でですね、息継ぎができないと、溺れてしまいますよね。起きているときも寝ているときも私たちは吸って吐いて吸って吐いてやってるんです。すごいと思いますね。意識せずにそれができるんですから。しかも苦しみなしにそれができるように神様もともとデザインされていますから。もちろん喘息になったり、いろんなことでこの呼吸が苦しくなるというのはとても辛いことです。でも本来神様が人間をデザインしてくださったときには全然意識しなくても自然に吸って吐いてが自由にできる。そういう息をする存在として人間を作られています。この霊とか風とか息、それはですね、目に見えないということも共通することですけれども、もう一つ共通することがあります。それは絶えず動いているということです。動いていないと存在しないんです。風というのは止まってしまうと存在しないんです。こうやって風がですね、空気が動いているからこそ風が存在するわけですよね。ところが空気が止まってしまうともう風がない。ということは無風状態ということになりますので、存在しないんです。風というのは動いているからこそ存在しています。息も同じです。吸って吐いて吸って吐いてしてますから、息をしているということになりますが、この地上の人生を終えた人は、 鼻のところに手を持っていっても吸って吐いてしてないんですよ。もう息が止まってしまってるんです。息というのも動いているときに初めて存在しているのであって、止まってしまえばそれはもう息ということが存在しないのです。霊も同じなんです。神様は霊ですと聖書は語りますが、それはいつも私たちのために動いていてくださる、そういう神様の命です。風が止まれば無風状態となります。息が止まれば息を引き取った状態、つまり命が失われてもはや動くことができない、そういう状態になってしまいます。そのことを詩編の作者がですね紹介していますので、ちょっと旧約聖書の少し後ろの方にありますが、詩編の104編というところを開いていただけたら感謝です。詩編というのはこの詩の形で祈りや賛美やまたうめきや叫びや愚痴や文句やいろんなものが入っています。ぜひ詩編を最初からゆっくり毎日親しまれると良いと思います。祈りのお手本になっています。あ、こんな風に祈っていいんだなというお手本なんです。まさに本音で祈っていいんです。苦しい時には苦しいんです神様と言っていいって言うんです。悲しい時には悲しいんです神様、痛いんです苦しいんです怖いんです死ぬのが、そういう風に言っていいって言うんです。この詩編の104編の29節30節にこの息、神様の息、または神様の霊、また私たちの命、それが本当に関係切っても切れない関係の中に紹介されています。詩編の104編の29節と30節というところ、もし聖書をお持ちの方はよろしければ素晴らしい箇所ですので一緒に読んでいただけたら感謝です。詩編の104編29節と30節を一緒にお読みしましょう。はい、あなたが御霊を見かけると彼らは惜しまどい、彼らの息を取り去られると彼らは死に己の塵に帰ります。あなたが御霊を送られると彼らは作られます。またあなたは地の表を新しくされます。ありがとうございます。その29節の彼らの息を取り去られるとというその息というのは霊と訳することもできる言葉です。私たちの吸って吐いてというその息を神様が取り去られると私たちは死んでしまう、塵に帰ってしまう。しかし30節、あなたが御霊、これは風とか息とか霊と訳する言葉ですけれども、神様のその命の御霊が私たちに送られると彼らは作られます。そして命の輝きの中で生き物として生き生きと生きることができるようになる。まさに神様の霊、それが私たちの命の源であることが聖書に記されています。もう一箇所、旧約聖書にエゼキエルというところがあります。エゼキエル書の37章というところを開いてみていただけたら感謝です。皆さんは映画を見るのが好きでしょうか。私は映画がとても好きなんですけども、まあ、最近の映画はですね、アバターとかですね、最新のコンピューターグラフィックスを使ってものすごい映像が、作られていますよね。そのうちに私はですね、ぜひ誰かにこの聖書のいろんな場面をですね、シーンを映画にしてもらいたいなと思っているんですけども、この37章、エゼキエルの37章、特にですね、このコンピュータグラフィックスとかを使ってですね、これを映像化したらすごい映像になるなといつも思っているんですが、すごい、このどんな怪獣映画を見るよりも、どんなヒーロー映画を見るよりも、すごいこの映像がここに描かれています。 エゼキエル書37章というところですが、それはですね、このエゼキエルという人物が谷間に連れて行かれたんですけども、そこの谷間にはですね、骨がたくさんあったっていうんですね。死んでしまった人の骨がたくさんそこにこう散らばっていたっていうんです。お墓に葬ってもらうこともできない、そういうこの骨がたくさんそこに、その谷にありました。しかもそれは非常に多くの骨があって、ひどく干からびていた、もうかなり古くなってしまったお骨がたくさんありました。3節を見てください。神様がエゼキエルに語ります。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。4節。これらの骨に予言していえ、引かれてた骨を、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。ここでも最初に神様が土地の塵の中にご自分の命の息を注がれたと同じことが、それをしたときに、どんなに干からびた死んでしまった人の骨であっても生き返ることができる。また命に復活というかですね、また命が蘇るというんですね。私はお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。その息という言葉も霊と訳することのできる言葉です。そして6節、私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。そんなことが書かれています。そしてエゼキエルは予言したのです。その干からびた骨に向かって、私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き、ガッこういう状態ですね。すると骨と骨とが互いに繋がったっていうんです。骨はこの筋肉とかそういうものをなくすともバラバラになってしまいます。指先の骨もちっちゃな骨がたくさんありますね。頭の骨ももうボロボロ、こういろんなパーツができていますよ。全部もう分解してしまいます。もういろんな骨がありますけれども、この肋骨だとか背骨だとか大腿骨だとかですね、この鎖骨だとかいろんな骨がありますが、この筋肉がなくなってしまうと全部骨はバラバラになってしまうんです。でもその骨と骨が互いに繋がっていくっていう。で、私が見ていると、なんとその骨の上に筋がついていくんですね。筋がついていて、肉が生じて、皮膚が生じて、なんとこれコンピュータグラフィックスでやると、今の技術なら楽勝できるでしょう。ちょっとした高級のパソコンがあれば、ワークステーションがなくても大丈夫です。骨と骨がつながっただけでなくて、なんとその上に筋がつき、筋肉がつき、肉が生じ、そして皮膚がその上をすっかり覆ったとあります。しかしその中に息はなかった。人間が最初に土地の塵で作られたと同じ状態、息をしていないけれどもこの体が存在している、そういう状態でした。まだ目覚めてない人間の姿。その時主は仰せられます。息に予言せよ。人の声を予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息を四方から吹いてこい。北から南から東から西から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの人たちであった。これが神様の力です。神様の凄さです。神様という方は、命のないところに命を吹き込んで、生き物にすることができる方なんです。土地の塵で作った粘土のような私たちの肉体がありました。でもそこには命がなかったんです。でも神様が命を分けて、ご自分の命を取り分けてそこに注がれたときに、私たちは初めて躍動する命で生き生きと生きる存在になったのです。同じように、たとえ死んだような人がいたとしても、いや実際に死んでしまった人がいたとしても肉体的に、神様がもう一度再び命の息を注がれると、吹き込まれると、 どんなに干からびた骨のような状態であったとしても、蘇るんです。また体が与えられるんです。それが聖書の約束している死の向こう側にある希望です。死は終わりではないんです。死は新しい命の始まりなんです。この地上で生活する80年とか 100年とかそういうものとは比べ物にならない。永遠という時間を死の向こうで過ごすことになります。神様の息というのは本当に力強いものです。どれほど神様の命が、その息がですね、力強いのか。それは、出エジプト記を見てもわかります。モーセさんがエジプトからたくさんのイスラエルの人たちをですね、連れ出して、そしてエジプトから脱出した後のことを皆さんよく知ってるでしょう。そこにもプリンスオブエジプトというアニメがありますから見てください。目の前にですね、この海が広がっていて、後ろにまたエジプトの敵軍が迫ってくるんですよ。たくさんの戦車に乗ったですね、怖いお兄ちゃんたちがですね、兵隊さんたちが襲ってくるんですよ。やっつけられてしまう。前に逃げ場がない。海しかない。どうしよう、ここで私たちは殺されてしまうのか。エジプトにいた方が良かったなんていう人もいたんですが、その時に神様はモーセを通してすごいことをしてくれるんです。その杖を持ってですね、この海に向かって行く時に、その海が、海にすごい風が吹いてきて、その海がですね、真っ二つに分かれたっていうんです。そして海の底を陸地のように通って向こう岸に渡ることができたっていうんです。その時の風というのも、神の霊と訳することができる言葉です。海を分けることができるような大きな強風、ハリケーンのような台風のような風ですよね。それほど力強い。どんな嵐の中でも私たちに命を与えて、そして私たちを魂の安らぎの場所に導き、守ってくださる、そういう神様の力強いお姿がそこにあります。最後にもう一箇所だけ、聖書の中にこの記されている素晴らしい言葉を見ていきたいと思いますが、新約聖書の言葉です。コリント人への手紙2章の、あ、ごめんなさい、第2コリントの方ですね。コリント人への手紙第24章の7節というところを開いていただきますと、そこにこの有名な言葉が記されています。クリスチャン作家であった三浦綾子さんという方は、そこからですね、この土の器をもというその自分の、自叙伝を書きます。だけれども、コリント第2、4章の7節というところに、今日の聖書の箇所と、新約聖書の光が、重なっているところがあります。第2コリント4章の7節を読みいたします。私たちは、この宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。土の器の中にと表現されています。土地の塵で形作られた土の器、それが私たちのこの肉体です。でもその土の器の中に神様は、素晴らしい神の霊というものを注いでくださるんです。いかなる神棚や、いかなる仏壇や、いかなるこのものにも勝って、私たちが神の霊を宿す、その神の神殿、神の宮になるというんです。土の器でしかありません。でも、素晴らしい神の霊ご自身が、神ご自身が私たちのうちに宿ってくださるというんです。これが本当のスピリチュアルなこの救いなんです。その時にだけスピリチュアルペイン、霊的な痛みがやみます。 その時にだけ本当に誰も与えることができない心からの穏やかな心が与えられて、たとえ死を目前にしていてもありがとう、そう言って感謝しますと言って、そしてこの地上の人生を旅立っていくことができる、そういう素晴らしいスピリチュアルヒーリングと言いましょうか、スピリチュアル、な救いがですね、聖書に訳されています。皆さんがもし心を開いて、この土の器で私の中には何も良いものがありませんが、どうぞ神様がお入りください、聖なる神様の霊を豊かに私に注いでください、神様の命の息を豊かに吹き込んでください、そう祈るならば、今の時代にも神様は生きて働かれる方ですから、どんな人であってもその人が心を開いたそこに神様は上から豊かな油の注ぎを与えてくださいます。聖なる神様の霊が与えなしに注がれていきます。その時に私たちは本当に復活すると言いましょうか、もう死んだ眼をしていたようなものが、もう死んだらゼロになるんでしょう、死んだらもう終わりでしょと言って、死が怖い死が怖いと言ってた人が、その日その日を輝いて生きることができるものになる。それは本当に素晴らしい救いかなと私は思っています。最後にが長いんですけども、その昨日行った講演会で一番最後にある方がですね、あるお医者さんがカトリックの司祭の方の、この詩を紹介してくださいました。それを最後にお読みしてお祈りしたいと思います。病気になったらという題の、そういう詩です。病気になったらどんどん泣こう、痛くて眠れないと言って泣き、手術が怖いと言って涙ぐみ、死にたくないよと言ってメソメソしよう、恥も外見もいらない、いつもの痩せ我慢や見栄っ張りを捨て、格好悪く涙をこぼそう、またとないチャンスをもらったのだ、自分の弱さと思い上がりを知るチャンスを、病気になったら思い切り甘えよう、あれが食べたいと言い、こうしてほしいと頼み、もう少しそばにいてほしいとお願いしよう、遠慮も気遣いもいらない、正直にわがままに自分をさらけ出し、赤ん坊のようにみんなに甘えよう、またとないチャンスをもらったのだ、人の情けと真心に触れるチャンスを、病気になったら心ゆくまで感動しよう、食べられることがどれほどありがたいことか、歩けることがどんなに素晴らしいことか、新しい朝を迎えることがいかに尊いことか、忘れていた感謝の心を取り戻し、見過ごしていた当たり前のことに感動しよう、またとないチャンスをもらったのだ、この瞬間に自分が存在しているという神秘、命の不思議に感動するチャンスを、病気になったら素敵な友達を作ろう、同じ病を背負った仲間、日夜看病してくれる人、すぐに駆けつけてくれる友人たち、義理の言葉も礼儀の品もいらない、黙って手を握るだけで全てを分かち合える、温かい友達を作ろう、またとないチャンスをもらったのだ、神様がみんなを結んでくれるチャンスを、病気になったら安心して祈ろう、天に向かって思いの全てをぶちまけ、どうか助けてくださいと必死にすがり、真や言葉を失ってひざまずこう、この私を愛して産み慈しんで育て、いつかご自分のもとへ呼んでくださるお方に全てを委ねて手を合わせよう、またとないチャンスをもらったのだ、誠の親である神に出会えるチャンスを、そしていつか病気が治っても治らなくても、みんなみんな流した涙の分だけ優しくなり、甘えとわがままを超えて自由になり、感動と感謝によって大きくなり、友達を増やして豊かになり、信じ続けて強くなり、祈りのうちに神の子になるだろう、病気になったらまたとないチャンス到来、病の時は恵みの時、お祈りいたしましょう。天のお父さん、私たちは土地の塵から形作られたものでした。けれどもあなたはご自分の命を削って私たちに 分け与えてください。命の息を、神の命の霊を私たちに豊かに吹き込んでくださいました。その時に人は命に躍動し、命に輝き、生き生きと生きる生き物としてこの地上に置かれました。しかし私たちは命の源である神様から離れた瞬間にその霊的な命を失います。そしてたとえ肉体は生きていても、死んだような眼をし、静かな諦めと絶望の中で、感動もなく、やってもらって当たり前、そして文句ばかりを言い、不平不満を言い、自分のことは棚に上げて人を批判するだけの愚かな自己中心な自分勝手な罪人になってしまいます。しかし神様は、どんなに干からびた骨のような私たちであっても、そこに再び躍動する命の息を吹き込んでくださり、再び蘇らせてくださり、本来の神様の命に輝いて生きる素晴らしい最高傑作へと再び作り直してくださることを感謝いたします。どうか神様、新しく始まった一週間、心を開いて神様の上からの霊を注いでいただけるように助けてください。また命の源である神様としっかりと結びついて、そしていつも神様と共に歩む中で、その命を失うことがないように、その輝きを失うことがないように、私たちを助けて導いてください。病の中で苦しんでいる方がいらっしゃるでしょうか。そのような方々には特別に神様が生きる希望と力を与えてくださり、病に打ち勝つ力を与えてくださり、またその病をも良いことのための計らいとしてくださることを心から願います。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。